皆さんこんにちは。教育トークラインの12月号の、5ミニッツアンサーです。今日もね、だんだんとコロナは収まりつつあるようなんですけれども、自撮りという形でまだお届けをしている状態です。特集テーマが先生の仕事って楽しい、学校が快適になる仕事術と、この中でですね、やっぱり向山先生の仕事術を、ベースにしながらも、まずスピードアップの仕事術として5点、それから会議を短く効果を上げる8つの重要ポイント、会議についてのね、大切なポイントを8個、挙げました。さらには職員室で愛される私のコツみたいな形を、礼儀正しいとか素直だとかね、すぐに動くとか、そういったことを3つ挙げた特集の構成となっています。実力のある先生方の原稿をぜひご覧ください。さて、いただいているご質問なんですが、向山先生は授業の腕を上げる法則で教室に数冊の辞書、最近の教育雑誌10冊以上の教育書、分類別に綴った30冊以上のファイルがある教師は力が伸びると、書かれています。谷先生は教室にどのような辞書や本を置かれていて、どのように活用されていましたか、教えてくださいと。ですね、僕はもうちょっと向山先生とは比ぶべくもないね、ちょっとレベルの低い話になっちゃったら恐縮なんですけども、やっぱりこのことを向山先生に教えていただいてからは、意図的に教室にそういった形で、いろんなものを置くようにしてましたね。まず辞書類なんですけど、これは僕自身が引きたい辞書はもちろんなんですけども、子どもたちがいつでも自由に手に取れるようなものも含めて、置いてましたね。その当時教室に置いていた辞書類が実はこの部屋のあの辺にだーっと並んでるんですけれども、ちょっとあまりにも汚いのでお見せするわけにはいきませんが、どんなものがあるのかなと思って、あったのかなと思って今見ていますと、もちろん広辞苑とかね、それから普通の国語辞典が、国語辞典だけで三省堂、ベネッセ、角川、それから新明解国語辞典でね、僕好きなやつですけども、それも含めて 4,5 種類国語辞典があったと思いますね。それから類語辞典、反対語、 対照語辞典、それから漢字源などの、漢字源や漢字の起源などの、次元シリーズですよね。それから漢字の用法辞典でしょ、それからなぜか英和辞典とか和英辞典もありましたし、小学校なんですけどもね、AA 辞典までありましたね。 AA 辞典は見てる子供あんまりいなかったと思いますけども、僕の本棚には、あったと。類語辞典とか子供好きでしたよ。それからことわざ辞典も好きでしたね。ことわざ辞典とか短歌俳句みたいなのがいっぱいあるやつとかですね、そういう辞書をずらっと置いてましたね。他に大辞典というやつ、例えば日本語大辞典でしょ、それから算数数学大辞典みたいな、いろんな教科ごとの大辞典って結構出版されていて、それも置いてましたね。あれは子供たち結構見てましたね。もちろん数学辞典なので、中学生や高校生が読むような内容なんですけども、折に触れて、子供たちがそういうのを見ながらわーわー言ってると、やっぱり置いてよかったなって思いましたよね。で、辞書類の他に教育雑誌ですね。教育雑誌はもちろん当時どうでしょうね、7、8種類取ってたんじゃないですか。これももう当時向山先生が関わられていた雑誌類だけでもう 何種類、5種類6種類あったと思うんですけどもね、それもちろん全部取ってましたし、それ以外にも目を通しておいた方が良いと思うものも含めて7、8種類8、9種類定期購読し続けてましたね。これは学校に出入りしてくださっている本屋さんにお願いしていたため、学校の職員室にどさっと置かれるんですよね。なのでもちろん教室に置きにくくなるんですよ。もう10年ぐらい経つとぐわーなってくるんで、もう当然自宅の方にも、持って行って、で今届いたものとか自分が見たいものを教室に置いていくっていう、そういう感じですね。教育書はもちろん向山先生のものがずらーっとありましたね。で、向山先生のもの以外にもいわゆる法則化シリーズだったり、教育方法を学大全みたいなやつだったり、そういったものもありましたし、それからビデオ類とか子どもたちに見せたいものの ICT 系のね、メディア類のものも結構置いてました。 ファイルもそこそこありましたけど、まあ、分類別に30もあったかなってちょっとね自信はないですけれども、まあそういったことを皆さんも意識されてみると随分変わってくるんじゃないかなと、思いますね。ご参考にならなかったかもしれませんけれども、以上私が置いていたもののご紹介でした。